私たちは電気回路の中に生きている。人々が宇宙天気という言葉を聞くと、衛星を妨害する太陽フレアや極夜に輝くオーロラを思い浮かべるかもしれません。しかし、その本質において、宇宙天気は太陽から流れ出る荷電粒子の振る舞いに過ぎません。太陽の外層は沸騰するプラズマで、非常に高温であるため、電子と陽子はもはや原子に束縛されておらず、自由に動きます。真空管内の巨大なフィラメントのように、太陽は絶えずこの電気伝導性の流体を太陽風として放出しています。それは、数百キロメートル毎秒の速度で太陽系を流れ、電子、陽子、アルファ粒子、そして絡み合った磁場を運びます。地球から100万キロメートル上流の L1.にある宇宙探査機は、太陽風をリアルタイムで測定します。それらはどれだけの電子、陽子、より重いイオンが到着し、どれくらいの速さかを教えてくれます。静かな条件下では、風はわずかに電子の過剰を持つ傾向があり、惑星間空間はわずかに負の電荷の背景を持ちます。太陽からコロナ質量放出、CME が爆発すると、バランスが変化します。プラズマと磁場の巨大な泡が宇宙を吐き、地球の磁気シールドと衝突します。極地では、このエネルギーの一部が磁力線に沿って下方に流れ、酸素と窒素の原子を緑と赤の輝くカーテンに冷気します。北半球では北極光、南半球では南極光です。地球は何十億年もの間、この環境に浴してきました。プラズマに浸された導電性の物体は中性では止まりません。それらは電荷を蓄積します。地質学的時間を通じて、地球はその宇宙環境に対してわずかに負の電位に落ち着きました。この認識は宇宙から空への私たちの移行です。地球が負であり、その上の空間が電子と陽子に浴しているなら、大気そのものの中で電荷のバランスはどのように取られるのでしょうか。その答えは電離圏です。電離圏と晴天の電場。電離圏は約 50km の高さから始まり、数百キロメートルに広がります。そこで、太陽の紫外線と入ってくる粒子が、原子から電子を剥ぎ取り、薄いイオンのガスを残します。地上の私たちにとって、空気は、絶縁体のように見えます。しかし、高度が上がるにつれて、イオン化は、急速に増加し、導電率は、数桁増加します。電離圏は1920年代に、物理学者ではなく、ラジオエンジニアによって発見されました。エドワード・アプルトンとその同僚は、ラジオ波が時折地平線を遥かに超えて伝播することに気づきました。信号は高高度の導電層から跳ね返っていました。現在私たちが電離圏の E 層と F 層と呼ぶものです。この空の鏡は世界的な放送を可能にし、アプルトンの業績はノーベル賞を受賞しました。しかし、ラジオを超えて電離圏にはより深い意味があります。地球を負の電荷を持つ導電性の玉、電離圏を数十キロメートル上空の星に帯電したからと想像してください。その間には大気があります。完全な真空でもなく、完全な絶縁体でもなく、漏れやすい誘電体です。それらは一緒に約プラス25万ボルトに充電された球形コンデンサを形成します。地上ではこの電位は晴天の大気電場として現れます。約プラス100からプラス300ボルトごとメートルで下向きです。言い換えれば、正の電離圏は電子を上向きに引き、表面を相対的に負にします。空気は高度が上がるにつれて、より導電性になるため、この電圧効果のほとんどは最下部の10から15キロメートル、すべての雲と天気が存在する対流圏で起こります。静かな条件下では、この場は安定しており、世界中のすべての嵐のグローバルなリズム、カーネギー曲線として知られる毎日のサイクルによってのみ変調されます。しかし、この静かな基盤は雷雨のドラマの舞台を整えます。雷雨は電気機械として、成長中の積乱雲の中で何超モノ氷の粒子と液滴が衝突します。それぞれがイオンを持ちます。水に常に存在する H と O。周囲の電場はこれらの電荷が どのように動くかに影響を与えます。小さな氷の結晶は、正の電荷を得る傾向があり、上昇気流によって上向きに運ばれます。一方、より重いグラウペルは、負の電荷を集め、中間レベルに落ちます。その結果、三極構造が生じます。4から7km 付近の主な負の電荷領域。雲の頂上、10から12km の正の領域。次には、底部近くの二次的な正の層。この分離は、19世紀の有名な実験を反映しています。1867年、ロード・ケルビン、熱力学的温度スケールで最も知られている、は、滴る水、リング、バケツだけで装置を構築しました。ケルビンの水滴発電機は、落下する、雫の中の、小さなイオン不均衡を利用しました。巧妙な誘導により、これらの変動は増幅され、装置から数千ボルトの火花が飛び出しました。ケルビンの卓上装置は、雷雨のミニチュア版でした。雲は、同じ電荷構造の、より大きなバージョンであり、重力、対流、衝突によって駆動されます。私たちが見る雷のほとんどの雷は、負の中間層から地面に放電するものです。しかし、時には、上部の正の領域が、その電荷を解放します。これらの正の雷は遥かに強力で、より大きな電流を運び、数十キロメートル横に達します。悪名高い、晴天の雷です。稀ですが、致命的で、晴天の場とは逆です。雲の正の頂部は直接地球に放電します。したがって、すべての雷雨は、発電機として機能し、正の電荷を電離圏に、負の電荷を地面にポンプします。地球の約2000の活発な嵐は、グローバルな 250kV の電位を維持し、さもなければ漏れるものを補充します。雷雨は単なる天候の出来事ではありません。それらは、惑星の電気回路の発電所です。宇宙に達する雷雨。何世紀にもわたり、雷は、雲の底の下に限定されていると考えられてきました。しかし、回路は両方向に機能します。嵐はまた、上向きに、電離圏に、時には、近宇宙まで放電します。1990年代、宇宙船ガンマバーストを探していた衛星は、予期せぬものを発見しました。地球そのものからのミリ秒のガンマ線フラッシュ。これらの地上ガンマ線フラッシュ、TGFS は、嵐の頂上にある電場が電子を、ほぼ相対論的速度まで加速し、空気分子に衝突して、ガンマ線を放出するときに生成されます。雷雨は、自然の粒子加速器となり、人間が作った機械と競合します。衛星がこれを確認する、ずっと前から、高高度のパイロットは奇妙な光について囁いて、いました。赤い輝き、青い円錐、嵐の上に浮かぶハロのようなリング。1950年代の U- にパイロットはそれを、見た、最初の人々だったかもしれませんが、彼らの報告は、工学的な錯覚として却下されました。20世紀後半になって、初めてカメラがそれらを捉えました。赤いスプライト、80から90km に達する巨大な、クラゲ型の放電。青いジェット、嵐の頂上から 50km までの狭い青い、円錐。エルフ、雷の電磁パルスによって引き起こされる、90km で、広がる赤いリング。これらはまとめて、一過性発光イベント、タルズ、空の隠された雷であり、嵐を電離圏に接続します。それらは、雷雨が、局所的ではなく、グローバルなアクターであり、神型へエネルギーと粒子を注入し、ラジオ電波、衛星軌道、さらには放射線帯を妨害することを証明します。私たちは、宇宙天気を地球に課せられたものとして始めました。今、逆を見ます。地球自体がその嵐を通じて、宇宙天気を生成します。回路の中で生きる。今、輪郭は明確です。地球、電離圏、宇宙はグローバルな電気回路で結ばれています。それでも、このトピックは、分野間で不器用に収まります。天文学者と宇宙物理学者は、太陽嵐と磁気圏に焦点を当てます。気象学者は雲、降水、地上の雷を研究します。地球物理学者は、地震や火山を調査し、それらも、電場を妨害します。 その結果、大気電気は隙間を通り抜けます。標準の天気予報は、温度、気圧、風、湿度を提供しますが、静的大気上は提供しません。簡単なフィールドミルで測定できるにもかかわらず。なぜそれを測定するのか？私たちはすでにモデルを持っています。雷ネットワーク、ブリッツァータン、アルディス、ユークリッドは、雷のラジオパルスであるスフェリックスを追跡することで、リアルタイムで嵐の活動を示します。静的電場のために同じものを構築しない理由は？そのようなネットワークは次のことができます。静の雷の早期警告を提供し、最も危険な打撃。嵐の発展を追跡、上の成長は対流を示し、極性の反転は昇散を示します。宇宙天気との結合を示す CME や宇宙船を地表面の場にリンク。引く多くの人が天気を体で感じるというための科学的根拠を提供。観測所への呼びかけ。多くの観測所はすでに大気電気を測定していますが、データは散在し、隠されています。数年前に開始されたグローシム、グローバルコーディネーションオブアトモスフェリックエレクトリシティ、メジャメンツと呼ばれる強調されたグローバルな取り組みは、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカから約20から30のステーションを接続します。これらのサイトの一部、オーストリアのコンラッド観測所、スロバキアのロムニツキーシュティット、スコットランドのエスクデールミューアなどは、ポテンシャル勾配の継続的な監視の長い歴史を持っています。しかし、ブリッツァータンのような雷ネットワークとは異なり、これらのデータフローは主に研究者の手に残っています。リアルタイムグラフは存在しますが、広く宣伝されておらず、一般向けに設計されていません。ほとんどの人々、物理学の学生でさえ、にとって、大気上は依然として見えません。これがギャップです。測定ではなく、アクセシビリティ。必要なのは、科学的アーカイブを公開ダッシュボードと、オープン API に翻訳することであり、スフェリックスネットワークが、嵐の活動を誰もが、ライブで追跡できるものにしたのと同じ方法です。既存の研究ネットワークの上に、市民科学の層を重ねることで、ループを閉じることができます。観測所の隠されたグラフを、生き生きとした、第5の天気変数に変えます。絵を完成させる。私たちは、電気回路の中に生きています。地球は、負のプレート、電離圏は正であり、雷雨は、発電機です。雷は最も目に見える症状に過ぎません。スプライト、ジェット、ガンマ線、晴天の流れが残りです。天気の、この隠された次元を公開の視野に持ってくる、データを開き、ネットワークを構築することで、空の理解を完成させます。それは、私たちにより良い予測ツール、気候と健康への新しい洞察、そして驚嘆の感覚を回復させます。私たちが歩く世界は、宇宙で回転するだけでなく、惑星規模の電気機械の中で輝き、うなり、火花を散らします。